はい、どうも、沢田信也です。
はい、どうも、沢田です。
お久しぶりでございますね。
久しぶりですね。この、狭くて浅いワールド。
狭くて浅い世界。
はい。
悲しい。狭くて浅い世界、悲しい。
まあ、生きやすそうですけど。
まあね、堅苦しさないかもしれないですね、逆にね。
そうですね。
はい、もう、今回はね、結構な人から、こう、リクエストが多かった、狼の口、
ボロクソ
ムントの話を。
本当なんですかそれは。
ほんまですよ。
すごいですね。
ただ、多くの人からの言う、多くの人からっていう、この多くっていうのが、どれぐらいかっていうのは伏せときますけど。
ああ、なるほど。
結構言われるんですよ。
なんか、僕もいくつか見ましたけどね、名指しでって言ったあれですけど、言い方。はい、なんかね。終わったけどどうなんだろうみたいな。
そうそうそう。
うん。
だいたい僕その時に気になるんが、だいたいまあ僕の話じゃなくて、笹山さんの話聞きたいなんですよね。
いやでも僕も話すこと、あるようでないですよ。
いやまあ実際ね、オフなところでは言ってたんですよ。完結しましたけどどうしますっつって。
はいはい。
でももうはっきり結論から言ってしまったら、狼の口の配信を、収録をした時に、笹山さんが言ってた通りの結末になったから。
そうなんですよ。100分の100言ってる話で終わっていったんで。
いや、そう、ほんまその通りで終わったよね、つって。
何の裏切りもなく終わっていったんで、ね。
ほんまそうですね。
うん。どうしたもんだ
か。だからまあ、特に言うことないよな、って話をしてて。
まあ、ね。
まあ、なんていうの、その笹山さんが言う歴史の、みんなが知らないようなことを聞くっていうのが多分楽しいんやろうな、と思うんですけど。
まあ、まあ、それはね、僕もすごく嬉しいって言ったらあれですけど、うん、面白いもんなんでね、歴史っていうの
は。ただまあ何話すかっていうのは別に決まってなくて。僕も、引き出せるぐらいの何かがないから、聞き方もわからないんですけどね。ただ前ちょっとチラッと言ってた、
はい。
物語の後半、まあ、ほんま最終回だと思いますけど、
はい。
なんか狭い道をバーって攻めていってる際の、こう、
はいはいはい。
なんか言ってたじゃないですか。
狭い道を、バーッと攻めていってる際の。
上からなんか石落とすとか、なんかえげつない。
戦いですよね。
そうそうそう。ああいう話をなんかチラッとした時になんか面白げなことを言ってたじゃないですか。
なんか僕も言ってた気がするんですけど、もう忘れちゃったんですよね、あれね。
思い出した。そもそも、ボロフズムーンと、何やったっけ、
狼の口？うん。
なんか、に限らず、なんか大人数で戦争が起こった際に、一番前に走っているやつ嫌やなって話を僕がしたんですよ。あんなすぐ死ぬやんってどう考えても。
ああ、言ってましたね。
一番前にいるやつが一番死ぬやんって話をしたら、なんか笹山さんは意外と死なないんですよって言ったんですよ。
うんうんうんうん。
で、そっからなんか、そういう話になった気がすんな。
なんか、ま、多分、ルート違うんだろうなと思うんですけど、意外と死なないんだって言ってたのはあれですね。死んだふりして生き延びるってやつです
ね。あ、そうそうそうそう。
一番前のやつがね、案外死んだふりは早くできるんで。うん。
なんかこう日本の戦争とかやったら死体に刀ザスザスさしていったりするやついるやんみたいな話をしてて、
はいはいはいはい、
死んだふりしてても刺されるやんみたいな話もなんかしてたと思うんですけど、
でもねそれやっぱ増兵クラスじゃないですよ、なんていうの、いいこと、いい身分ですかね、いい服着てたりいい装備着けてたりするやつばっかりですね、やっぱね、
追いはぎのやつらが、
そうですね。あと、ま、日本の戦争とかだと、いわゆるその首を、
うん、
本当に取っていくんですよ。
敵の首打ち取ったり、つってね。
ザクザク取っていくんですよ。で、なんか今でいうそのサラリーマンの何ですかね、なんか、交渉みたいなので、
うんうん、
運行交渉みたいなのがあって、それはその時に首持っていくんですよ、言うたら。
ああ、もう実際の生首を入ってて。
そうです、そうです。で、なんか槍とかに生首を、まあまあ、これ別に一つの例でしかないんで、全部が全部そうとは言わないですけど、うん、槍のその何、何先っぽのところとかに、こう、敵の切った首とかをくぐりつけてずっと運んでいくんですよ。
ほうほう。
で、首の数が増えれば増えるとめっちゃ重いんで、言ったら、うん、人の頭ってだいたい4、5キロあるんで、うん、だからまあ、言ったら、10人の首を取ると50キロみたいなとか。
まあ、ボーリングの球みたいって言いますからね。
それを、こう持ち歩きながら生き延びて、うん、最後こう、なんていうんですかね、まあ、受付みたいなところにこう持っていくんですよ、言うたら。
受付があるんですね。
そうなんですよ。で、受付みたいなところに持って行って、こんだけの首取ってきました、つって言ったら、おー、すごいね、みたいな感じ。10人ね、みたいな感じ。みんなそういうのがあるんですけど。
ほう。
そう、だから、こう、100人力とか100、なんか言うんですけど。
なるほど。
そう、100人の首を持ちながら帰ってくるとでも言うたら、まあ、4、500キロずるずるずるずる引きずりながら帰ってくるわけです。
確かに、力持ちじゃないと無理。
そうでしょう。だから、だからすごいんですよ、あの
人。なるほど。そういう意味やったんや。うん、
そうなんですよ。でも、それはね、西洋にはあんまないので。
なんでですか？
西洋はね、ウォルフ・ノンドでも書いてましたけど、その、騎士の文化なんで、
うん。
言ったら、貴族の文化が激しすぎるんですよ。
うん。
だから、力じゃなくて金の方が結構多くて。
ほう。
うん。だから、首を持ってどうのこうのじゃなくて、参ったって言ったら、そこから身の代金交渉みたいなのが始まるみたいな。
ああ、
ま
あ、なるほど。
スムトでも。
じゃ実際の首自体には何の価値もないんですね。
あんまりないですね。だって、家柄がもう全てなんで。
なるほど。
うん。あと、だから、一番前のやつがどうのこうのって話も、まあ、そこに繋がるんですけど、
うん、
そもそもね、現代のものと違って、うん、難しいな。近現代まで行くとまた話変わるんですけど、
うん、
中世から、まあ、近代化ぐらいまでの間の戦争って、
うん、
もう装備で終わるんですよ、ほぼ。
装備で終わる。
装備の段階で、うん、装備品が豪華かどうかの段階で勝敗が決まるんですよ、ほぼ。
ほう、どういうことですか？
例えばあったじゃないですか、城潰すシーンあったでしょ。
うん。
うん。あのシーンとかで投石機があるかないかで、その城の強さも 100% 変わるじゃないですか。
まあ確かに。
ああいうことですね、今言っちゃえば。もう一番わかりやすい。あと、投石機さえあれば、だからもう城が砦がどんだけでかかるか関係ないパターンみたいな。
ああ。だからあくまでその映画動画で見る、いかかれ、ウォーっていう人がバーってね、大勢の人がぶつかれやっていくっていうのは、別にあれが戦争の中心ではないっていうことですね。
あれは、本当に、まあ、なんでしょうね。ちゃんとしたその、軍団と軍団の戦いの時だけですね、正直。でもそういう時は確かにあるんですけど、うん、でもあんまり、ああいう形にはならなくて、実際問題あれですね。その本当に装備のこう豪華さが違うんで、
うん、
国によってもそうですし、まあそうですね。だから日本のが分かりやすいんですかね。ピンとくるっていう意味では、馬乗ってる時点で強いとかあるんですよ。
まあ確かに、うん。歩いてるやつと馬乗ってるやつやったら、馬乗ってるやつの方が強いよ。
届かないんでね。
確かに。
単純に。届かないんで。
で、そこを覆せるようなロマンはないんすか？
いや、そのロマンがだからウォルフスムントなわけですよ。言うたら。うん、大体の場合が、もう自然をこう、なんていうんですかね、使って、
うん、
その装備もクソも関係あらへんみたいに覆すパターンがやっぱ圧倒的に多いんですよ。
うん、
その装備的に劣ってる方が、装備的にこう、勝ってる方を、まあ、頑張って倒すときって。
うん。
で、もうモルガルテの戦いなんかまさにそれなんですけど、
うん。
うん、もうだってこれね、ウィキペディアとか見てもらったらまあわかると思うんですけど、
うん。
ウィキペディア見ようか。多分書いてると思うんですけど。
皆さんも、皆さんも今ね、何のウィキペディアみたいですかね。
はい。あ、モルガルテの戦い。ボルフスムントから、モルガルテの戦いっていうのがあるんで、
モルガルテンの戦い、ウィキペディアにありますよ。
あ、言ってもらうと、原初同盟の発展でどうので。
うんうん、
これほら書いてね、ほら。戦力って書いてるでしょ、これ。
戦力。
歩兵と弓、これ1500とか5500とかどうでもいい。歩兵と弓兵、バーサス、歩兵、重装騎兵って書いてるでしょ。
お前や。
勝てるわけないんですよ、こんなん普通。
お前やね、これ、シミュレーションゲームやったらすぐ終わりますよ。
絶対ありえないでしょ、こんなん。うん、だから、歩兵と弓兵1500だったら、重装騎兵500でも絶対勝てないんですよ、基本的に。
うん。
うん。でも、それでも数もこっちもめちゃくちゃ多いし、こんなん勝てるわけないんですけど、
うん。
じゃあ、なんで勝ったんや、みたいなのが、これなわけですよ。
なるほど。
で、それはもう漫画の通りで、うん。なんか教科書とかだと一文で終わる、その戦いが、まあ、漫画になると、ああ、もうこう、盛り上がるわけですよ。
そうですね。なんかこう、なんやろ、まあ、僕はあまり歴史知らんし、こういう戦争的なロジックとかは興味がないから、
うん、
なんとも表現が難しいんですけど、
うんうん、
なんかこう、ピタゴラスイッチみたいな感じでこう、
本当そうですね。
なんか、ここを攻めるためには、これをやって、これをやって、これをやってっていう、
うんうん、
ピタゴラスイッチ的な感覚で進んでいったなっていう。で、その中にまあ仕方ない犠牲とかもあったりしてね、なんかこう。
そうですね。うん、そう、根本的な話として、日本ってゲリラの国なんですよ。
うん、
だからまあ、キューバとかでも革命の時もそうなんですけど、日本って割とそういうその、なんていうんですかね、 なんか山に潜んでどうとか、
うん、
奇襲攻撃でどうとかってやっぱ好きな国なんですけど、
うん、
西洋の戦いって基本的にそういうのあんまりないんですよ。騎士道みたいな言葉に代表されるように、まあなんかこう、よく見えるところで、
うん、
いやーってぶつかり合うみたいなのがやっぱ多いんですね、正直。うんうん、で、まあ、例えば、まあ、じゃあ、一番前の人がこう死ぬんちゃうみたいな言ってましたけど、結構その一番前の人で死んだとしても保証が出たりするんですよ。
保証。
はい。まあ、これみんなね、あんま知らないかもしれないけど、西洋というと、例えばその大航海時代とかが始まるから、言うたら海賊ですよね。
うん。
海賊とかでも、福利厚生めっちゃ手厚かったとか知ってます？
へえ。
はい。
荒くれ者のイメージですよ。
そうでしょ。荒くれ者ですけど、うん、実は違うんです。あれはね、貴族主義の中で生まれてきた、
うん、
もっと俺たちは民主主義に行きたいぞっていう人たちが海に出だしたのが最初なんですよ。
ええ。
だから、民主主義のルールがすごいんですよ。今につながって。だから、例えば、まあ、なんかこう、全員で山分けしましょうっていうのが明文化されてたりするし、
へ
え。とかをね。で、まあ、その戦いの中で、こう、例えばじゃあ、片腕を失ったものに対してはパーセンテージをこんだけ上げますとかそういうのがあるんですよ。
へえ。
すごい面白いですよ、なんか。
本社があるんですね。
そうなんですよ。海賊やのにみたいなとこあるんですけど。
でも逆にそういうのがあった方が頑張れる。
いや、そうなんですよ。うん。だからそういうなんか、公正な、なんかまあ、ものを基本的に下地に置いてるような、まあ、文化なんで。
それやったら一番前でもいけるかもしれん。
そうなんですよ、結局。だそういうなんか前提として、ここのモラル一応守るようなみたいなもあったりとか、まあもうちょっと言って命を取る前にまず交渉できるよねみたいなのがまあ決まってたりするんですけど、
うん、
だそれを覆すパターンが稀にあるのが、例えばこういうまあスイスって今言われてますけど、この頃はスイスじゃないですから、うん、そう、ただのこう農民一揆みたいなもんで、そいつらが無事切れたからもう殺しまくったっていうのがまあこの戦いなわけですけど、
うん
うん、だからそういう時の方がやっぱり悲惨なことにはなるし。
そうですね。なんかこう、容赦がないですよね、本当に。なんか読んでて。
え、ね、完全に。
ほんまになんかこう、なんかゴミのように人が死んでいくなと思いながらこう見てましたけど、最後の方。
我々の感覚で無理やり当てはめて言っちゃえば、結局別にあるじゃないですか。僕らなんかこう、うん、そうですね。なんかこう、蜂とかに殺されるって思わないじゃないですか、別に。
そうですね。
でも蜂殺すじゃないですか、普通に、まあまあ、例えですけどね、これは。そんな印象ですよね、多分。
ああ。
まさかそんな、何、追い詰められるとももちろん思ってないし、追い詰められると先に、なんかこう、ギタギタに殺されるみたいな、そんなイメージすら持ってない前提なんで。
やる方がね。
そうなんですよ。うん。でもまあ、蜂の方はもう偉いことになってたんで。
もうやる気満々ですからね。
そうなんですよ。
ね、だからもう、俺が死んでも誰かがやってくれたらええわぐらいの。
そう。っていう、前提が、日本には割と昔からあるんですよ。その、ギガ戦もそうだから、特攻みたいな考え方で、うん。なんかこう、自分の身を犠牲にしてみたいなのもあるけど、西洋にあんまそういうのがないんですよ。
なるほど。騎士道とかいう常識が前提としてある戦争がゆえに。
うん。なんか戦争という、なんですかね、契約の、中でスポーツが行われてるみたいな。
まあ、あれやな、今から喧嘩するっていうのに、なんか、武器使ったら武器使うなや、みたいな感じの。
ああ、でも本当そんなんですね。
いや、喧嘩やろっつって。いや、それも武器も使うよ、みたいな。
うん。でもその先に、やっぱりこう、結局これ別にだから、戦って、まあ、そんなに、なんていうんですかね、まあ、究極の話しちゃえばですけど、そこまで別に何ですかね、うん、まあ、絶対に無理やなっていう打撃を受けたわけでもないんですよ、この戦いって。
うん。
うん。まあ、実際当たり前なんですけどね、別にそれは言ったら遠征先でなんかギタギタにされただけなんで、うん、別に。その本拠としてはそんなに問題はないんでね、別に。
そうですね。クソ、今回は引くけどな、みたいな感じの。
そうなんですよ。でもその引いた後になんで行かなかったかって言ったらもう怖いってなったら。
まあ確かに、ね。ほんまにあいつらやりよんで、つって。
もうそんなこと聞いて、まず俺が行くぞっていう兵士いないんですよ。
まあね。確かに。
え、普通、だって普通の前提としては、戦っていろんなことがあっても、まあ騎士なんかは特に、まあ騎士って今だからまあ普通の言葉になりますけど、昔で言ったらもう言ったらそうですね、今で言うまあ、なんかこう、すごい達者な熟練者なわけですよ。言ったら。うん。アサシンクリードみたいなもんなんですよ。言ったら。うん。だから 騎士たちがまさかやられるなんてありえないけど、やられた先でも騎士って死なないんですね、基本的に。うん、普通は。誰かと誰かのその契約の元で雇われてるものなので、別にあのその命をかけてとかじゃないんですよ、基本的にそこまで。まあでも相手の命は取るんですけどね、そうやってこう、相手が騎士じゃなければ。でもそれも含めてあの、関係ないぐらいあの、虐殺されたんで。
メタメタにされてましたからね。
そう。だからもう、そんなとこに、そんなところらしいであそこって噂はバーって回るじゃないですか。
うん、
だからもう、とにかくあの、いやもうあの、いや、あそこで戦うの嫌っすみたいな。
なるほど。
感じになって、
うん。なるほどね。
そうなんですよ。それがまあ、もうやっぱりあの一番で、結局独立につながったんですけど。
なんかこの前、テレビ見てたらたまたま、うん、スイスのことチラッとやってて。
はいはい。
なんかスイスはシェルター、核シェルターが義務付けられてるっつって。
家でしょ？
なんか一家に一個以上あるっつって。
ありますね。
書いてあって。はい、で、なぜかみたいな話をチラッとなんか喋ってたんですけど。
はいはいはい、
結局自分の身は自分で守らなあかんっていう文化が昔からずっと根付いてるっつって。
そうですね。あの、いつハプスブルク家が襲って
くるか。そうね。いや、ほんまそうですね。
いつ、こう面白いんですけど、スイスって、あの、シェルターもそうなんですけど、いつ何時どこが本拠になっても大丈夫なようにしとけよっていう国なんですよ。
ほんまに自立、本当の意味での自立が促されてて、しかもそれがもう根本的に教育としてあるっていう。
そうそうそう。で、もっと言うと、その、点在する拠点があれば、勝てるぞっていう。
うん、なんか、こう、やったんぞ精神が、もう文化として普通に根付いてんねんなっていう。
そうです、ね。うん。
全然平和の子にちゃうやんっていうね、なんか。
ああ、そう、だから、永世中立国っていうのが平和って思ってるのはみんな勘違いなんで。
そうね。
根本的な話をして。うん。完全に勘違いなんで。まあ、でも、やっぱ愛国心じゃないですけど、国っていうものに対する、観念っていうのはめちゃくちゃ強いですね。
そうですね。やっぱもう、共同体としての塊としての強さが。
そうですね。まあ、医療とかもタダですしね、あそこ。
うん。
税金もめちゃくちゃ高いですけど。
まあ、でも、背景には、まず、この強さありきのみんな、みたいな感じで。
そうですね。うん、なんかまあ、強さというかもう滅びてもええし、みたいなとこあるんでしょうね。
ああ。言っちゃう。やるだけやったらええわ、つって。ただただでは死なへんぞ、つって。
うん。多分そういうとこあると思いますね。まあ、あんのかなどうなるまあ、歴史の勉強とかをどうしてるかわからないですけど。
うん。
まあ、リアルに、そのままの歴史を紐解いたら、こういうことですもんね、だって。
うん。
こういうことがあっての独立なんで。まあ。ああ、すごい国ですよね。
いや、ほんとほんと。
赤十字言うてますけどね。えらい十字が背負ってるな、みたいな感じがありますね。まあ、でも面白いですね。なんかまあ、ボルフスモンドも、そういう意味では、すごい、まあ、なんか、まあ、読んでほしいもおかしいですけど、読んでみてもいいんじゃないかなとは思う漫画ですけどね、その。
ほんとね、完結してから振り返って、うんまあ、うん、フラットな視点で見ると。まあ、とりあえず最初は一巻を一番最初に買った時は、
うんうんうん。
なんかこう、なんとなく中世ファンタジーみたいな雰囲気で物語が始まって、
はいはい
はい。お姫様が出てきたけど死ぬっていうところがすごい衝撃的でね。
はい。
なんか、わ、そんな展開になるんやって思った、なんていうかな、中世ファンタジー物語のストーリーとしてのショッキングさみたいなのがあったんですけど、
うん。
改めて振り返ってみたら、ただの戦争やなっていう、本当に。
そうですね。
なんか、ボルフラムが途中で死ぬとかも、物語としての衝撃度としては、うん、今死ぬんやんとか、宿屋の女将死ぬとかね。そういうのも思ってましたけど、
うん
うん、改めて見たら、歴史の一部でしかないっていう、この、なんて言うんでしょう。事実としてのそうだったっていう。
そうなんですよね。事実は誰にも肩入れしないって言葉があるんですけど。
演出でも何でもなく。
そうなん
です。事実っていうね。
やっぱね、独特ですよね、歴史って。
本当に。いや、本当に。
まあ、だから、そういう意味では、まあ、本当でも言ってた通りになっただけなんで。
そうですね。まあ、歴史そのものですから、まあ、それを詳細に漫画として描き切ったっていうところがすごいんでしょうね。
いや僕は、なんか、すごく楽しめましたけどね。本当に。楽しめ、でも、あれをまあ、すごく楽しめましたなんて言うと、なんか残虐主義みたいになっちゃうんで嫌なんですけど。そういうことではないんですけどね、
うん。
まあでもね。いや、いいと思いますね。ここからだからいろいろ調べていただいても面白いんじゃないかなと思いますけどね。
これ実際主人公、まあ、名役者団って書いてますけど。
はい。
バルターっていう主人公は、フィクションじゃないですか。
フィクションですね。
一応、ウィリアム・テルの息子っていう設定ありますけど。
うん、うん。
ウィリアム・テルもあれ、フィクションなんですか？
フィクションですね。
なんか、今、ウィキペディア見たら。
ただの伝説です、ね、あれも。
で、しかし、信じてる人は6割いるとか書いてますけど、スイス人の6割は、テルが実在の人物であると信じているって書いてますけど。
すごい面白いのが、ウィリアム・テル実在の人物じゃないっていうのはもう証明されてるんですけど、
はい、
でも、ウィリアム・テルが、射抜いた人は実在の人物なんですよ。
ほうほう。
だから、意味がわかんなくて、
それ、うん。どこで演出かかったんですかね。
いや、だからまあ、間違いなく、まあ、これに関しては多分あれでしょうね。独立した後に作った話なんだろうなとは思いますよね。
なるほど。何かそういう英雄がいた方が、なんか、魂的なところが引き継がれると思ったんかな？
多分そうでしょうね。まあ、奴に続け、みたいなとこあるんでしょうね、多分。
まあ、そういう偶像があった方がね、いい時ありますからね、なんか。
いやでもこれね、実際一つのまあ、仕組みとして、仕組みじゃないな。一つの出来事として捉えたら、すごい、まあ、小さいって言ったら語弊がありますけど、まあ、局地的な戦いでしかないじゃないですか。うん、でもその裏側にやっぱ神聖ローマ帝国っていうのがあって、
うん、
この時代。これがまたえげつなくてね、言ったら、神聖ローマ帝国が何たるかっていうのは、まあ、あんまりピンとこないと思うんですけど、
うん、
まあ、めちゃくちゃ簡単に言うと、これ、ヨーロッパ中の王様なわけですよ。
うん。
うん。まあ、今で言う、まあ、EU のトップでもいいです。うん。その EU のトップを争ってるような人に対しての、名役者団が、虐殺したっていう。とんでもない話なんですよ、これ。正直。本当に。ちょっと伝わりにくいかもしれないですけど、本当になんていうんですかね、スケールが違いすぎるんですよね、そもそも。名役者団と、ハプスブルク家側の、なんていうんですかね。持ってる力というか。うん。
まさに漫画のような話ですね。
本当にね、事実は小説よりきなりなん
ですよ。よく暴走族漫画とか不良漫画とかでね。
うん、
関東一連をこう支配しているチームに、地方の5人ぐらいのチームが勝つみたいな話ありますけど。
ああ、でもね、そんな次元じゃない。日本を統括してるところに勝ったみたいなもんですよ、これ。ほんとにほんとに。だから考えられないんですけど、こんなこと。普通。ここまでのレベルのことってあんまないですね。
ああ。まあ、それぐらいしないと、中立国にはなれないですね。
まあ、そうですね。まあ、難しいんですけどね。なんかローマ帝国、神聖ローマ帝国の皇帝を目指してる中の一つとして、言うたらドイツの後押しがあっただとか、うん、なんかいろいろ言われてはいるんですけど、まあ実際それはそんなこともなくて、割と素で農民たちが買ったみたいなとこがあるんで、
うん、
こんなローマあんまないよなっていう。のがまず元々あるんですけど、前提として。
歴史的にそういうのって他にあるんですか？
いや、ここまでだってこれで買った上で国建てたまであんまないですよ、正直。
うん。よくなんか支配から逃れるために争うみたいなのね、あると思うんですけど。
ありますね。でも大体の場合は、それで、まあ、西洋で合わせたら特にその革命とかで、革命が成功することはあるんですけど、まあ言うたらトップがすり替わるになるんですよね、大体。うん、うん。まあいいやつになるとか。
うん。
なんですけど、すり替わるも何も独立しちゃった、へへみたいな、あんまりないんじゃないですかね。僕、うん、は知らないですね。
ほう。
言うほど。うん。で、それも、もう少し、なんていうんですかね。この、まあ言うたら暴力的な、その、成り代わり方じゃないですか。この戦いっ
ていうのは、話は一切ないですからね。
そうそうそう。まあ向こうが話す気がなかったんですけど。うん、暴力的なこれで、ここまでその登り詰めるっていう成功っていうのはあんまりないですね。話し合ったら先にっていうのはあるんですよ。なんかこう、国としての文化とか、まあ、民族としての文化が違いすぎるから、ここはもう独立したいみたいなのはもちろんあるんですけど、
うん、
これはあんまりないですね。まあ、うん、すごい、だから拍手喝采みたいなとこありますけどね。
なるほどね。じゃあその歴史的事実から、
うん、
何か学んだことといえば何かありますか？
モルガルデンですか？
僕はもう今の話を聞いて、ま、学んだことといえば、やるときは徹底的にやれという。
いや、もうこれ完全にベタですけど、視野を広げろってことですね。
あ、そうですか。
本当に。いや、本当に本当に。なんていうんですかね。そこを戦場だと見抜けないときに大体負けるんですよ。
あ、なるほど。
こういう人たちって。
まあ、確かに負けた方は、うん、まあ、あれと一緒ですよね。かもしれない運転みたいなもんで。こう、そこでは攻めてこないだろうみたいな感じでこう。
いや、もう絶対ありえないですもん。あんなバーって逃げていって、あれまさにあの通りなんですけど、バーって逃げていって、パチッと止まって、で、後ろからこう、言うたら蓋をして、上から石落として殺す。そんなことないで、みたいな。
なるほどね。
そう。で、言うたら使われてる武器が 何かって、槍でもなければ馬でもなくて、まあ言うたらまあ、ネイチャーなわけですよ。
石ですからね。
そうですよ。まあ、石とあの、湖ですね。うん。いや、その、なんていうんですかね、そのスケールのデカさっていうんですか。
なるほど。まさかっていう。
なんと思
います
ね。うん。
いや、もう、常にかもしれない運転で行けと。
そうですね。いつ何時に、こう、そこが戦場になるかわからないぞという。
確かに。もうこう話してる、もう、次の瞬間には戦争が起こってるかもしれないですからね。
そうです。だから、やっぱね、サハラさんちも核シェルター作らないといけない。
まや。いるわ。
まあ、核シェルター作っててもね、寂しい生き残り方するしそうですけどね。
よく中二病の中学生が、
はい。
教室で授業を受けてる際にテロリストが攻めてきたらどうしようみたいな。
はいはい。
妄想をしてますけど。
うんうん。
ああいうのどうすかね。
いや、僕、いいと思いますよ。
やっぱり、わかんないですもんね。本当に来るかもしれないですからね。
今の時代は特にね、変な人も多いですからね。
まあもう、中二病は何も、こう、馬鹿にされるようなものではないっていうことですよね。
そうですね。僕はそう思いますね。だってこんなん中二病の、っていうかね、みんな分かってないんですけど、近代国家の、その今のその平和な、まあ状態っていうんですかね。
うん。
まあ、言うてもね、一応は。この穏やかで平和な文化とか、あるいはその社会のシステムっていうのが何年成り立ってきたかって言ったら、こういうことの繰り返しですから。
確かにね。
そう、それをやっぱね、もうちょっとね、意識した方がいいんですよ、正直。
確かに。
意識して何すんねんって言われたら何もしないんですけど。だからね、実際。
まあでも常に中二妄想しておいた方がいいですよね。
想像しすぎとか妄想とか、まあ呼ばれる、まあ言葉がたくさんあるじゃないですか。
うん。
でも、この人たちは、例えばあるでしょ？だったら、レオポルトとかは、妄想しなかったから負けたわけですよ。
ええ。
うん。妄想とか想像大事ですよね、やっぱね。
まあ確かに。全然ちょっと関係ない話なんですけど。
はい。
まあ、最近仕事で忙しくって。
はいはい。
なんか、家帰っても持ち帰りで仕事とかしてたんですけど。
はい。
その時にこう、ながら仕事でええわと思ったから。
はい。
こう映画見ながら仕事してたんですよ。パソコンで。
はいはいはいはいはい。
で、その時にシャークネードっていう B 級ホラー映画があって。
はい。
竜巻とサメが合体して人を襲うっていう。すげえ、B 級ホラー映画があってね。
はいはい。
まあ、詳しくはちょっと省きますけど。
はい。
で、その時の登場人物の主人公が、
はい。
ただのバーテンのマスターなんですけど、
うんうん。
そのシャークネードに襲われた災害から、すごいいろんな対処をしていくのができればいいわけと。
はいはい。
で、シーンの一つの時に、
うん。
なんか、主人公は、常に俺はいつ何時でも何かが起こった時に備えて妄想しているって言うんですよ。
はいはいはい。
それがゾンビに襲われるとか
。うんうん。
なんか、あらゆるパターンを妄想しているって言ってて、なるほど大事やなって思ったんですよね。
大事ですよね。
そんな竜巻とサメが合体して人を襲うってわかんないじゃないですか。
まあわかんないですね。
でも主人公は臆することなくこう戦ってましたから。
なるほど。
だからまあ、なんつうのかね、バカにはできないことなんだなっていう。想像とかね、妄想っていうのも。
いやー、案外バカにできないです。やっぱオタクと呼ばれる人たちっていうのは、うん、その妄想とか想像がまあ豊かじゃないですか。やっぱりなんですかね、精神的な能力としてやっぱそういう人の方がやっぱ生き残りますよね、絶対。
そうですね。
ただ、まあ、いかんせん身体能力としてまあ死んでいくのかもしれないですけど、
ね。確かにね。頭ではなんかめっちゃ考えてるんですけど、体追いつかないでしょうからね。
そうですね。
走れないでしょうからね。
難しいですよね、なんかこう。うん バランスがいいのはやっぱ筋肉オタクなのかもしれないですね。
ああ。まあそういう意味で、よく昔、一昔前、ちょっとテレビでもね、テレカドジモンがそんな感じでしたけど。
そうですね。
常にこう、常に懐には分厚い辞書とか入れたりしてね。いつ撃たれてもいいようにとか。
まあね、そうですね。だから難しいですよね。
あらがち変人とバカにはできないですよ、そういう人も。
そうですね。もう僕は別にそれでいいんじゃないかなと思いますけどね。うん。
道端でいるなんかぶつくさね、一人ごと言ってる人とかももしかしたら、友人の時にはごっつい敵ばきと動くかもしれないですからね。
うんうん。あ、でも僕でも電車乗る時とか一応気にしますよ、なんか。
何を？
いや、何かわからないですけど。何か起こるかもしれない。
いや、でも俺も一時期ね、歩く道の場所とか。
あ、そうそうそうそう、そうです、そうです。
もしここでガラスが割れたら、ここによって危ないとか。
あ、気にしますよね。
気にしてましたよ。う
ん。いや、多分生き残れますよ、
それ。生き残れますか。
はい。モルガルテンの戦いでも生き残れますよ。
あ、モルガルテンちょっと、無理やな。もう気持ちがまずついてかれへんわ、あの戦場。
いや、途中で走るのをやめるんじゃないですか。
俺、あの役になりたいし、砦側で、熱々の熱湯をかける役になりたいわ。
うん、あれも危ないですよ、でもだいぶ。
そう。
じわってなるやつ。
あれ、めっちゃなんか、ベタやけど、めっちゃ威力ある攻撃やなと思ったわ、なんかあれ。
まあ、漫画の表現も素晴らしかったですね、あれはね、本当に。
熱々って。
うん。
また城の隙間から石を落とす役とか、そうなんでいいです。でもあれも攻め入れられたらすぐ死ぬねんな、なんか。
結構最前線ですよ、
逃げ場がないねんな、そこな。
逃げ場はないな。
一番嫌なんか橋を登ってる最中に橋を外されんで死ぬん嫌やわ。
ああ、でもあれもよくありましたね、なんかポーンとこう、落とされるみたいな。
いや、そらそうやなと思うもん、橋をパターンってかかってきたら、えいって押し返すよって思って、そら。
そうですね。だから早めに乗ってこう、押されないように頑張るんですけどね。
いや、どこで戦おう、もしあんな感じになったら。
いや、どうでしょうね。どうします？実際。
いや、どうしよう。後ろの方とかどんなんなんやろ。
え、どっちの立場今。
じゃあ、どっちの、ハプスブルグ家の立場やったら。
はいはいはい。
やっぱこう、後ろの方の方が。でも後ろ、もう結局、後ろから来るもんな、あいつら。
ね、うん。
真ん中らへん。真ん中らへんも結局あかん気がすんな、なんか。
圧縮されて死にますからね。
上からもなんか落ちてくるしな。あかんやん、ちょっと。ハプスブルグ家になったらあかんやん。死ぬやん。
やばいでしょ、あれ。
どうしようもない。
そうなんですよ。どうしようもないんですよ、あれ。
あかんな。砦守るがはあかんわ、ちょっと。あんな堅牢な砦があっても。中に忍び込まれて、死ぬ気の奴らがいっぱい忍び込まれたら終わりやもんな。
だから死ぬ気でやったら何でもできるとか言うじゃないですか。
ええ。
でも死ぬ気でやったら何でもできるんで、確かにそうかもしれないですけど、死ぬ気でやるっていうのでほんまに死ぬっていうつもりのやつあんまりいないじゃないですか、当たり前ですけど。
ね、死ぬ気ですからね。
そう。いや、ほんまに死ぬ気で死んでるからね、この人たち。
確かに。うん、
そら勝てへんわ、と思います。
確かにな。あかんわ、ハプスブルグ家あかんわ、俺無理やわ。ハプスブルグ家の方で来てられへんわ。
いや、だから、ハプスブルグ家の方で行くんだったら、もう絶対途中で、これはと思って走るのやめないと無理ですね。
確かに。ちょっと横道にそれて様子見るわ。
お腹痛いっつって、う
ん。ちょっと鎧とか脱ぎ捨てて、飲みのふりするわ、なんか。
そうですね。それしか無理ですね。
うん、だってあんな、同じ格好してたら敵は思われるわけでしょ？
思われますね、絶対に。
脱ぐわ、もうすぐ。自分が生き残ることだけを考えて脱走します。
でも危ないかもしれないですけどね。
でも脱走してもさ、
うん、
お前何やねん捕まったら殺されるわけやん。
まあまあね。
で、本国にはもう帰られへんやん、脱走したら。
うんうんうん。
あかんやん、もう。終わるのをどっかで隠れて待つしかないな。
あ、でも本国は帰れますよ、別に。一兵卒やったら。
そうなの？
うん、大丈夫ですよ。うん、
そっか。
まあ、だから、そうですね。まあ、いろいろ学べることありますよね。みんなでこう走ってても、これ危ないなと思ったらちゃんと止まるとかね。
そうね。流されないってことは大切ですよね。
そうですね。自分の目で見極めるみたいな。う
ん、状況を自分で見極めて何を信じるかっていう能力ってすごい大事やと思うんですよ。
大事ですね。
やっぱこう、前の方のやつがなんかワイワイって言っててさ。
うんうんうん。
その時の判断が遅れただけで死ぬパターンあるじゃないですか。何でも。
そうですね。確かに。
右に逃げるのか左に逃げるのかって、右に行けって言った言葉に従って死ぬとかもあるやろうから。
うんうんうん。
難しいな。自分を信じる。
でも大体の場合これ攻めてる方が負けるときって止まらないときなんですけどね。
ああ、いけいけのときですか。
そうですね。勇気を持って止まるっていうことをするのは大事かもしれないですね。
様子見るっていうのがなかったっすもんね。
ないですね。
それって指揮官によりきりじゃないの？
どうなんでしょうね。
現場のちょっと声でかいやつがなんか、行けって言ったら、ちょっと待って、行かない方がいいんじゃないのと思っててもみんな行くわけやん。
うんうんうんうん。
現場のやつが、ちょっと待って、一旦落ち着いてみろって言ったら、もしかしたら、負けなかったかもしれない。
いやー、でもこれ前提がね、やっぱり負けても死なないって思ってるのが前提ですからね。
ああ、そっか。もう価値観の問題もんな、そうなると。
そうなんですよ。もうそれが染みついてるんで、本当に。決闘とかでもだってそうですもんね。
ああ。
ね。
まさかこの間際になって、貴様は死なないとでも思っているのか、みたいなセリフが、なんか、悠々白書とかだったような気がするな、なんか。
ちょっと覚えてないっす。
何やったかな。潜水がそんなこと言ってたような気がするな。
誰に言ってたのな。
ゆうすけに。
ゆうすけにか。まあでもそんな気持ち
は。でもそんな感じですよね。なんかどこか死なないと思ってるよね、なんか。大丈夫って。
まあでも騎士の方は特にそうですね。
うん、俺騎士やし、と思ってるもんね。
いや、まあ、だってね、言うても、これ、本当にまあ、同じ話ばかりで申し訳ないんですけど、そもそもやっぱりその、抜き出しの奴らに甲冑好きの奴が負けるなんてありえないんで。
確かに。
うん、本当に。カブトムシがアリに負けるみたいなもんですから。
そうやな。
うん。
まあ、やっぱりもうそれはもうどうしようもないな。今まで過ごしてきた文化的価値観とか、刷り込みとか、常識とか。
そうですね。
逆にそこを逆手に取って勝ったみたいな感じやから。
まあ、あとは自然を知らなさすぎたっていう
こと
ね。
うん。いやー、どうしようもないね。じゃあもう、ハプスブルク家は負けるして負けたよ。
まあでも、逆にね、それまでにやっぱもう、すごいおとりを出してますからね。
うん。
まあ、おとりを出してるなんてのも、まあ、言葉もおこがましいぐらい、まあね、たくさん、まあ、犠牲になってますから。
まあ、いいですか？なんか、話すこととしては。
まあ、いいんじゃないですか。とりあえず、この世で最も強い感じは怒りなんだなということですよね。
ああ、そうですか。
結構ね。
はい。そんな感じで、まあ、ボロフォスムーントの話しましたけど、どうなんですかね。なんか、どういうのが求められてたのかがちょっとわかんないんですけど。
多分、もうちょっとアカデミックなことなんだろうなと正直思いはするんですけど、やっぱ残念ながら漫画の話なんでね。
うん。
ちょっとね、あんまりバンバン広げるにも、難しいなと思って。まあ、いろいろワードは出したつもりなんで、それぞれ気になるものがあれば、ぜひまた。まあ、
もし何か、こう、今回の配信を聞いてね、まあ、もうちょっとこう気になるんですけど、とかいうのがあれば、まあ、佐々山さん、
ツイキャス。いいんじゃないですか。
佐々山さん、ツイキャスやってますから。
いや、でも、セマーさんに送ってくれてもいいんじゃないですか、たまには。セマーさんも次の扉を開くという。
質問コーナーですか。
モルガルテンの戦いっていうテーマで喋ってとか。ね、言ってみるのは面白いかもしれないですよ。沢田信也がその取り上げるかどうか別として。
まあ、
最近質問箱も始まりましたし。
誰も質問来ないですけどね。ね、今二人ぐらいしか来ないですけど。
まあまあまあ、来てる方じゃないですか、言うても。
まあなんかまた気になるところがあったら、こんな話が聞きたいな、みたいな部分をね、ちょっと送ってもらってもいいんじゃないかなと思います。
ぜひぜひ、ありがとうございます、本当に。
いえいえ。これにて、こう、ボロフォスムーントは完結編ですけどね。
いや、狭さ結構でも、その歴史の話とかをちょっとすると、すごく興味を持っていただく方がたくさんいて。
ええー。
僕はすごく嬉しいですね、なんか。
だからまあ、笹山さんも歴史のポッドキャスト始めていいんじゃないですか。
いや、そこまで行くとね、なんていうかこう、狭さのように、こう、いい意味でラフに興味を持ってくれる人じゃなくて、もうすごいアカデミックな人
が。ああ、ガチ勢からの批判が増えますよね。
ガチ勢の歴史話はほんとつまんないんで。
いや、まあガチ勢はね、どのジャンルもガチ勢はね、ガチ勢しか楽しめないですよ。
で、まあ、いいんですよね、それね、全然。そういう人同士で楽しむのはいいと思うんですけど。まあ、
狭くて浅い奴らのね、看板に偽りなしということで。
ちょっとね、魅力的じゃない時が多いんで、やっぱここぐらいが一番僕は好きです。
そうですね。まあ、
はい、
まあそんな感じでね、また何かあれば、まあ、
ぜひ、
ハッシュタグつけてなんか感想とかつぶやいてもらったらいいんじゃないかなと思います。
よろしくお願いします、はい、本当に。
終わりましょうか。
はい、
はい、お送りしたのは沢田信也と、
笹山でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
気をつけてね、みんなも。
まあやね、明日死ぬかもしれない。
ないですよ。
角を曲がったら石が上から落ちてくるかもしれない。
細い道、気をつけてください。
思いますね。
ハハハハ。